使徒の働き15章から共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今日主の御言葉を通して私たちに恵みを注いでください。主の栄光を注いでください。主の御霊を豊かに豊かに注いでください。主の御心を私たちが知ることができますように聖霊様望んでください。御言葉を教えてください。みんなでお祈りして始めていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。主を感謝します。ヤウェ神様の皆が崇められますように、主の栄光が崇められますように、主の御言葉が私たちに刻まれますように、主を私たちに今日望んでください。私たち一人一人に語ってください。私たちが主を知ることができますように、主の御言葉を、主の御霊を私たちに注いでください。感謝します、感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は使徒の働き15章から共に分かち合っていきたいと思います。今日は使徒の働き15章から共に恵みを分かち合っていきたいと思います。15章1節、さてある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。私たちは本当に、イエス・キリストの十字架の血潮によってあがなわれ、罪許され神の子供とされました。私たちはイエス様の十字架の血主によって救われました。ですね、その私たち今すごく基礎であり、このパウロ先生が本当にその福音の真理のために命を懸けて戦ってくださったゆえに、私たちは本当にこの揺らがない、この絶対に揺らがないイエス・キリストの福音の土台があることを感謝します。だけれども本当にこの15章のこのエルサレムのこの初代教会ができて、本当にまだこの基礎という御言葉の基礎が非常に弱かったわけですよね。だからこのある人は、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ救われないと。ほら御言葉にも書いてあるでしょう、割礼は永遠の契約だっていうふうに書いてあるだろうって。まあ私もその人たちがどういうふうに説教したのか大体想像がつきます。やろうと思えばできますよね。その旧約聖書の御言葉を持ってきて、ほらこういうふうに書いてあるでしょって、ここでもそういうふうにこうなってるでしょって言って、そういうふうに人々を説得するわけです。だけれども私たちの真理の御言葉、イエス・キリストの十字架の恵みの御言葉は、イエス様の十字架の血潮によってあなた方は罪許され、罪あがなわれ、救われます。本当にこのシンプルでとても力強い。だけれどもそこにものすごい戦いがあるわけですね。なぜかというと、あまりにもシンプルであまりにも素晴らしい、御言葉だからです。そしてこの、そして2節見てみると、そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。もうこれがあまりにもですね、こう論争が起きて本当に激しい対立が起きてですね、もうどうすればいいのか、ものすごくこれが問題になりました。で本当にこれがもう大きな問題になるので、人たちと話し合うためにエルサレムに登らなければいけない。だけれども問題が起きれば主の栄光が現れることを感謝します。問題は問題で起きるのではなく、必ず主が私たちに脱出の道を備えてくださり、主の栄光をあがめられるようにしてくださいます。本当にですね、このエルサレムに登ることになったんですけれども、この4節、エルサレムに着くと彼らは教会と使徒たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかしパリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。 異邦人にもこの割礼を受けさせ、そしてモーセの律法を守ることを命じ、なぜならそうしなければ救われないというふうに彼らは信じていたからです。だからそれをまた教えて、人々が本当にこのまた律法の下に入らなければ、これらの全てのものを守り行うことによって救われる、まあ、このように教えたわけですね。だけれどもそこで人たちはですね、長老たちはこの問題を検討するために集まります。激しい論争があって、なぜかというと御言葉にはこう書いてある、いや御言葉にはこう書いてある、ものすごい激しい論争があったわけです。なぜなら人々は真理を知りたいと思って、真理に基づきたいと本気で願っていたわけです。だからペトロが立ち上がってですね、兄弟たち、ご存知の通り神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。だけれどもペテロがですね、こうリーダーとして立ち上がります。いやいやいや、イエス様は私たち福音を聞いて、その言葉によって信じる人々が救われるように定めてくださった。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをしてくださった。本当にですね、このイエス様の十字架の血潮によって罪あがなわれ、罪許されたことを信じます。主よ、私を神様の子供としてくださったことを感謝します。そのようにした時に聖霊が一人一人に望んで、異邦人にも聖霊が望んでくださり、神様の 子供として作り変えてくださった。これは全て十字架の恵みによるものである。これがペテロが大胆に、もうこの時にはそれをみんな一致してなかったわけです。だけれどもペテロは大胆に聖霊の感動を受けて、これを大胆に述べ伝えてくださいました。そうすることによって聖霊によって人々が満たされ、聖霊によって人々が作り変えられ、聖霊によって人々が用いられる、この新しい時代が始まった。昔は王や預言者や本当に祭司やその偉い人にだけ聖霊が注がれたのに、今や子供たち、もうどんな人にでも、異邦人にも、求める人には聖霊が注がれます。それが新しい時代であり、もう本当に主が今新しいことをしてくださる。こういうふうに述べ伝えた時に人々はアーメン、そのような素晴らしい恵み、新しい道、生ける道、命の道が開かれた、イエス様、心から十字架の恵みを感謝します、これが新約だっていうことを明確にこの使徒の働き15章で確立したわけです。だけれども本当にこの前はそうではなかったわけですね。このエルサレム会議というものはとてもとても私たちにとって大事な会議でした。そしてこの旧説、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちは清められました。古きものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなった。これは私たちがどうすることもできなかった。律法は知っていて、何が正しいのか、どのように生きなければいけないのか分かっているけれども、私たちの力ではどうすることもできなかった。だけれども聖霊様が、イエス様が全部血潮によって罪をあがなってくださり、聖霊様が望んでくださり、私たちに力を与えてくださいました。なぜですか？イエス様が十字架で全てテテレスタイ、全て支払った、完了した。私が代わりに罪となることによって彼らが義となることができる。私が代わりに罪人となることによって彼らが神様の子供となることができる。その聖なる交換があったわけですね。私たちはこの十字架のこのイエス様の恵みを心から今日も感謝します。これを感謝するということはそれを受け入れるということです。感謝します。皆さんで言ってみましょう。さん、はい、感謝します。イエス様、心から感謝します。これを受け取りたいですか？感謝してください。本当にこれを信じます。そしてもうちょっと信じるとこれを感謝しだします。本当にこれをもっと感謝すると今度は賛美しだします。イエス様の十字架の血潮を心から賛美し褒めたたえます。 これがどんどんどんどん段階が上に礼拝になっていくわけですね。主よ、あなたの御業を常しえまで褒めたたえる。天では子羊が昼も夜も崇められている。 Holy, 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 the lamb was slain. 本当にこのほふられた子羊が崇められますように。これが私たちの賛美であり、私たちの礼拝です。もう本当に信仰が感謝となり、感謝が賛美となり、賛美が礼拝となる。これを第一にする。主よ、今日もあなたの皆が崇められますように。ヤウェ神様、主よ、あなたの皆を崇めます。ハレルヤ、主の皆を崇めます。本当に私たちのようなもののためにこの十字架の御業を心から感謝します。子羊イエス・キリストの父よ、その尊い父よによって私たちは贖われました。そして本当にこのそれなのに、なぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは自分の力で律法を守り行うことができませんでした。だけれどもイエス様を信じた時に罪が恵みによって許され、その恵みによって贖われ、そして聖霊様が恵みによって注がれました。それが恵みによって私たちが作り変えられたのに、今度は他の人たちに、いや、あなた方はこの全てのことを守り行わなければ神様に認められない、神様の子供となることができない、そのような追い切らなかった首輝きをなぜ彼らの首にかけて、これは神様を試みることなんですね。なぜですか？それは神様ができないからイエス様を送ってくださり、新しい道を作ってくださいました。だけれどもそれを、いや私はできますって言うんだったら、それは恵みから落ちてしまい、律法の下に入るっていうことをパウロ先生は力強く明かしました。私たちはイエス・キリストの十字架の血潮の恵みによって神様に認められ、神様の子供となることができました。だから私たちの行いによって認められたのでなければ、私たちの行いによって神様から捨てられることもありえないわけです。だからイエス様の十字架の血潮、私たちは最後まで信じ述べ伝えます。そうすると聖霊様が助けてくださる。これがセットでついてくるわけです。私たちはイエス様の十字架の血潮によってのみ聖霊を受け取ることができます。皆さんは王様ですか、祭司ですか、な預言者ですか、ものすごいそのなんかすごい人ですか。違います。私たちは本当に亡きに等しいもの、主の憐れみによってのみ私たちは救われることができるものです。だから主よ、憐れんでください。主よ、私たちをどうか主の油注ぎを注いでください。その時に主の恵みによって私たちを憐れんでくださいます。そしてこの、ね、私たちが主イエスの御名によって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。あの人たちも私たちも全部主イエスの恵みによって、イエスキリストの十字架の血潮によって救われました。行いによるものではありません。誰も誇ることがないためです。神様はわざとそういうふうに設計したんです。へりくだって主よ、憐れんでくださいという人たちだけを救おうとされました。だから主よ、今日私たちは主の御前にへりくだります。主よ、あなたの恵みが必要です。 We need your grace, Lord. We need your mercy. 本当に今日あなたの血潮によって今日新たにしてください。そういうように願えば、主が無限に主の恵みと憐れみと祝福を注いでくださいます。日本2000万給礼は行われます。なぜならこの恵みを人々も知りたいと思うからです。イエス・キリストの打ち傷によって人々は癒されます。なぜならこの恵みによって人々が癒されるからです。 ここにはシャロームがあります。ここには平安があります。なぜならすべて主がテテレスタイ完了した、私がすべて支払った、イエシュアの皆が褒め称えられますように。本当に主は救い主としてヤウェイヤシュアの皆が崇められる、そのために私たちのところに来てくださいました。それは私たちが本当にヤウェイ神様の子供となることができる。私の名前はエリアって言うんですけれども、ヤウェイ is my God、 ヤウェイは私の神様である。皆さんがエリア先生って呼ぶときに、ヤウェイ神様は私の神様となりました、イエス様心から感謝します、そのように宣言しているわけです。そのようになるように私はそのように名前をもらったわけですね。イエス様の十字架の血潮によって私たちが神様の子供となれたことを心から感謝します。ハレルヤハレルヤ、主に栄光の拍手を捧げましょう。ハレルヤハレルヤハレルヤ、 Thank you Lord、 Thank you for your mercy、 Thank you for your grace。 本当に主を褒めたたえる、もうそれは信仰が感謝となり、感謝が賛美となり、賛美が礼拝となったわけですね。ハレルヤ、 Thank you Lord、 Thank you for your mercy、 Thank you for your grace、 Thank you for your covenant、 Thank you for your blood Lord。 そのように本当に子羊の血を、その恵みによって私たちが救われたことを心から感謝します。そして、このすると街道は沈黙してしまいました。そういうそんな素晴らしい恵みが本当に主イエスキリストの皆によってなされたのか、わあ、みんな沈黙して、そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブがこう言いました。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。今度はペテロの後に、今度はヤコブがまたこれに同意して、ヤコブがリーダーとしてまたこのように御霊に導かれて語り出しました。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉はこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。本当にこの何ですかね、ダビデの幕屋を建て直す、これを言われたわけです。ダビデの幕屋を建て直すということはどういう意味ですか。すなわち廃墟とした幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。このダビデの幕屋の回復というのは、主を求める人々が回復されるということです。真の礼拝者たちが起こるようになる。それはダビデの幕屋が回復する。真の礼拝者たちが回復するということです。この真の礼拝者たちはどのようにして礼拝者となったんですか？イエス・キリストの十字架の恵みによって、それを信じる信仰によって、それを感謝し、主を褒めたたえ、主を礼拝する礼拝者と作り変えられました。本当にこの主を求めるようになる、主を礼拝するようになるためである。そのように主が作り変えてくださいます。そして大昔からこれらのことを知られておられる主がこう言われる。そこで私の判断では民に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ここがポイントなんですね。主に立ち返る、主に受け入れられるためには私たちは何をしなければいけませんか。ここなんです。ここがポイントとなっているわけです。パウロは何て言いましたか。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。何をしなければいけませんか。どのようにしたら主に認められますか、主に受け入れられますか、主の子供となることができますか。ここでヤコブは何て言いましたか。悩ませてはいけない。なぜなら 彼らは聖霊によって作り変えられるからです。聖霊があなた方に臨むと、あなた方は力を受け、あなた方は清められ、あなた方は栄光から栄光へと主と同じ姿形に作り変えられます。これが約束です。これが主の計画です。だけれども教会の敷居が高いわけです。ああ、私は教会なんかに行けるだろうか、私のような罪人が神様の家に入ることができるだろうか。日本ではこの教会の敷居が高いとよく言われますけれども、イエス様は全ての人が主に来ることを願っておられます。そして主の家に来る者は主に触れられ、本当に悔い改め、主の恵みによって作り変えられる、主の愛によって私たちは悔い改めへと導かれます。これは心からの悔い改めです。本当に主を知りたいと、主を求める、主の礼拝者、真の礼拝者と作り変えられる。これは本当に聖霊によらなければすることができません。私たちが聖霊に触れられると主を知りたいと願います。本当に主を求めるようになります。そしてこの何ですかね、この異邦人を悩ませてはいけません。20節、ただ偶像に備えた汚れたものと不貧困と締め殺したものと血とを避けるように書き送るべきだと思います。もう本当に基礎的な、実会的な、そういう基礎的なものを残しては本当に、主よ、私たち本当に、この偶像から主へと立ち返る、こう神様の誠のこの創造主を知りたいと思う上で、本当に主が御霊によって清めてくださり、父親によって新たにしてくださることを約束してくださいました。だから私たちは本当にその人々が、もう教会には完璧な人しか来ることができない、本当にもう清い人しか来ることができない、そのように思うのではなく、本当に全ての人々、主は歓迎してくださっておられます。私もですね、本当に牧師の息子として生まれながら、このちょっと道を外してしまいました。私もですね、本当に道を外した後ですね、もう教会に行くのがですね、ちょっと恥ずかしかったことを思い出します。髪がですね、金髪でピアスをしていて、本当にちょっとですね、もう明らかに今の格好とは全く違ったんですけれども、だけれども本当に主が私を主の恵みによって作り変えてくださいました。本当に主の愛によって御霊に触れられた時、もう涙が出て止まらない、主よ、私の人生をあなたに捧げます、もう主よ、あなたをもっと知りたいです、そしてあなたの素晴らしさを他の人にも知ってもらいたい、そうして私は帰ってくることができました。これはすべてこの人たちがこのエルサレム街道で、私のようなものも教会に受け入れられる、そのようにしてくださり、本当に完全でない私も教会に来て本当に作り変えられることができました。もちろん皆さんが祈ってくださいました。子供たちが祈ってくださいました。そうすることによって私も主に立ち返り、本当に主に受け入れられる、主によって作り変えられることができました。だけれども、もし私がその時、あなたはちょっともうあなたは受け入れられない、そのようにされていたのだったら、私は他のところに行ったでしょう、インドに行ったでしょう、私はインドに行こうとしていました。だけれども、主の憐れみによって、主の恵みによって、私は主のもとに立ち返ることができました。これが私の証です。これが私のストーリーです。これが聖霊様の働きです。だからどんな人でも主は作り変えることができます。ペンサコーラリバイバルの時もそうです。もう本当に麻薬中毒者、もう本当にもう入れ墨が入っている、そのような人々がですね、こう聖会の時終わった後、人々、イエス様を受け入れた人は前に来なさい。もうその人たちが走ってですね、講壇の前に来ます。もう泣きながら、主よ、こんな私をお許しください。 もう主よ、こんな私をも主よ、あなたが受け入れてくださるのだったら、ぜひあなたと今日から共に行きたいです。そしてその人々が作り変えられて、その人々が牧師となり、その人々がアメリカで大きく今用いられています。なぜなら主の恵みによって、主の御霊によって主がしてくださったからです。そのような素晴らしいことが日本でも起こることを期待します。日本でも素晴らしいことが起こります。今本当に主がどんどんどんどん準備してくださっています。私たちまだどのように主が働いてくださるのかわからないところもありますけれども、主は大いなる計画を持っておられます。本当に素晴らしい主の愛が注がれ、人々が主を求めるようになる。 I want to know you Lord God。 本当に主をあなたを慕い求めます。あなたはどういうお方なのでしょうか。そして本当に主の宮に、ヤコブさあみんなで主の家に登ろう、ヤコブの神の家。このように主の道を知りたい、主が何を願われるのか知りたい。それは主がまず私たちを触れてくださるから、だから私たちが作り変えられ、本当に主を知りたいと願うようになります。そのような素晴らしい日が来ていることを心から感謝します。本当に私たちがそのようにですね、この聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほか、どんな重荷も負わせないことを決めました。本当に聖霊様と私たちが一致して計画を練ることができるんです。聖霊様と共に本当にこのように、主の御霊によって人々が作り変えられる。主の血潮によって私たちの罪が贖われる。それが日本でもう一度大胆に述べ伝えられる、その主の働きが、聖霊の働き、使徒の働きのように起こったこの聖霊の働きが私たちこの地でも行われることを期待します。信じます。宣言します。私たち一人一人が用いられます。お祈りしましょう。主よ、今日15章を通して主が力強く私たちに語ってくださいました。本当にモーセの習慣に従って、もう本当に完全に律法を守ること、そうじゃなければ救われない、そうではありません。イエス様はどんな人でも歓迎してくださいます。聖霊が望むとあなた方は力を受けます。聖霊を受けるとあなた方は作り変えられます。聖霊を受けるとあなた方は用いられます。主はあなた方の人生に希望と平安、希望の計画を持っておられます。主のもとに来なさい。主があなた方を用いてくださいます。すべての人、もうどんな人でも来るように招待しなさい。私がこの終わりの時代、見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなことを今起こそうとしている、計画を持っている。主よ、あなたの宮に本当に聖霊十万にあふれ、本当に入る人すべてが主を知りたいと願うことができるように主を働いてください。感謝します。主よ、今主を呼び求めます。主の栄光を表してください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。主を感謝します。聖霊様、私たち本当に主の宮に集まりました。主は私たち一人一人が本当に主の栄光を見ることができるように、本当にどんな人でも私は歓迎する。すべての人々、本当に私たち主の御名によって今歓迎されていることを心から感謝します。主は私たち本当にこの主の御言葉を今日受け取りました。聖霊が私たちに与えられたのは主イエス・キリストの十字架の恵みによるもの。どんな人でも主を、主が作り変えてくださいます。私たちを主を、主のもとに今日も呼んでくださったことを心から感謝します。主の栄光を私たちを通して表してくださることを心から感謝します。今日私たち主イエスの御名によって、本当に主イエスの十字架の血潮によって、その恵みをもしたい求めます。 私たち本当にダビデの幕屋が完成されることを期待します。本当に多くの人々が主を知りたいと走ってくることを期待します。本当にペンサコーラで行われたそのようなもっと大きな素晴らしい恵みが日本で今準備されていることを期待します。聖霊様を歓迎します。 Welcome you Holy Spirit. Take over Lord. Take over Lord. Holy Spirit.本当にこの日本を主よ、あなたが本当に主の命の息を吹き込んでください。人々が主を知りたいと走ってくる。人々があそこに並ぶ。主よ、あなたをもっと知りたい。主の栄光を歓迎します。 We welcome the presence of God Lord into this nation, into this church. Blow Holy SpiritLet your kingdom come. Let your will be done. 主よ、あなたを慕い求める人々がどんどんどんどん集められますよ。主よ、期待します。素晴らしいことが起こります。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光を主にお返します。ハレルヤ。主を褒めたたえます。主が王となってください。